お差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩。私は彼らに一つの心を与え、彼らのうちに新しい霊を授ける。唱詠539番。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日を与えたまえ、我らの日曜の糧を我らの日曜の糧を我らの詩編を購読いたします。購読詩編は賛美歌中ほどにございます。購読文第15番、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ、
汝の憐れみの大きによりて我が諸々の苦難を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は誠意我が前になり、
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は正しとせられたもの、
身を追われ横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を顧みなり、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに死を差し出たまま、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、我を洗いたまえ、何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に名を切れよ、
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の狂気に名を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しさまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に帰り帰るべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、主よ、我が唇を開きたまえ、何時は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん、
何時また反罪を
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神を何か砕けたる必死の心を表
しながら同じ。賛美70番。信仰告白をいたします。 信仰告白は貸出賛美歌の表紙内側に貼り付けております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりでなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりで、神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストにおいて啓示せられ、聖書において明かしされる唯一の神様、父子聖霊なる神の一体の神に出ましたもの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として捧げ、我らの贖いとなりたまえ、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許してきとしたもの。よっかいの日のうちに、聖霊は我らを清めて身を結ばし、その御業を成就したもの。よっかいは主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の祖に、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたまを渡し、我らは各信じ、世々の生徒と共に信じを渡す。我らは天地の救いですし、天の主なる神の信じず、我らはその鳥を、我らの主イエス・キリストを信じず、主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の苦悩り、常しえの命を信じ。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉は、マタイによる福音書第7章24節から29節、新約聖書の12ページをお開きください。新約聖書マタイによる福音書第7章24節から29節。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞いても行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、 権威あるもののようにお教えになったからである。以上です。
お祈りをお捧げいたしましょう。私たち洛北教会の頭として、また全世界の教会の頭として、父と子と聖霊の恵みをもってご支配くださいます、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、6月第5の手術を迎えることが許されました。不順な天候のもと、暑さが厳しさを増す中で、今朝も私たちを祝福し、一週間の歩みを守り導いていただき、あなたは私たちの信仰を支えてくださいました。そしてこの洛北教会の礼拝へと帰ってくることが許され、心から感謝いたします。あなたは私たちの主イエス・キリストの許しのゆえに、私たちにあなたの名を褒めたたえること、あなたに祈りを捧げることを許してくださり、私たちを御前へと集めて一つの群れとしてくださっています。父なる神様、私たちの牧者でいてくださる主の御声を聞き分ける耳を私たちに与え、その声に聞き従う信仰を与えてください。あなたがその身腕を持って支えていてくださるのに、そのことをすぐに忘れ、道を逸れて迷う私たちです。あなたの光を避けて闇の中を歩もうとしてしまいます。心は恐れと不安にすぐに揺れ動き、かたくなに自分の思いにしがみついてしまいます。あなたの前で今、私たちは罪の数々を思い起こします。また私たちが気づかないうちに、人に対して、また主なるあなたに対して、犯してしまった罪のことを覚えます。主よ、どうか私たちの罪をお許しください。そして私たちを全く新しいものとして、あなたの命を注いでください。自ら砂地を選んで、すぐに壊れる家を建ててしまう愚かな私たちを、あなたの愛と許しであるイエス様の土台へと連れ戻してください。そして私たちのうちに、いかなる嵐にも揺れ動かない聖霊の宮を立ち上げて、御霊を注いでください。一週間の疲れを引きずるようにして、身元へと集められた私たちの、身も心も躍り上がるような驚きを、 この礼拝で体験させてください。共に賛美を捧げる喜びを、共に祈りを捧げる平安を、共に御言葉に生きる希望を、この礼拝で知ることができますように。私たちが砂の上に立ててしまう真実は揺らいでも、あなたの真実は揺らがないからです。主イエスを死人の中からよみがえらせてくださいました父なる神様、あなたの全能の御力をもって私たちを新しく作り変え、主の御用に役立つものとしてください。自らの罪に勝ち、憎しみに勝ち、あなたとの関係を妨げるこの世の力に勝つことができますように。自分の小さな考えや体験や感情にとらわれることなく、あなたが与えてくださる大きな信仰に解き放たれて生きる喜びを与えてください。私たちの弱さを負い、私たちの痛みをご自身の身をもって知ってくださいます主よ、今この時も病床にあって痛みと苦しみ、そして不安と戦っている方々を覚えます。どうか一人一人の苦しみが和らげられ、痛みが取り去られ、心には平安を、魂には癒しをお与えください。場所は離れていても祈りを共にすることができますように、そして共に声を合わせて主を褒めたたえる日がやがて与えられますように、また傍らにあって寄り添い祈りを合わせておられるご家族を、あなたの深い憐れみのうちに置いてください。私たちが住んでいるこの世をどうか顧みてください。この国を深く憐れんでください。愛が冷え、至るところで争いと憎しみが生まれています。自分が愛せない相手を排除してしまおうとする思いが、私たちのうちにも簡単に入り込もうとします。そのような私たちを許すために、あなたは御子を十字架につけられました。この地上に平和を実現するために、私たちの心をあなたへの賛美で満たし、いつもあなたへの感謝の言葉を私たちの唇に与えてください。そしてイエス様との生きた交わりのうちに、この一週間をまた歩ませてください。この願い祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
小高い山の上、丘と言っても良いかもしれないところに登られて、イエス様は山上の説教をされました。幸いなるかな、心の貧しい人、天の国はその人たちのものである。自分自身の小ささや無力さの中に打ちしおれて倒れそうになっている人々を祝福し、天の国に一番遠いんだと思い込んでいた人々に向かって、天の国はあなた方のもの、そう祝福をされました。本日読んでいただいた聖書箇所は、その三条の説教の最後の締めくくりにあたる箇所です。イエス様は、私の言葉を聞いて行うものとそうでないもの、そのように人間を2種類に分けて語っておられます。何かこうイエス様には似つかわしくないような厳しい裁きの言葉のようにも聞こえます。しかし今申し上げましたように、三条の説教はイエス様の祝福で始まりました。そうであれば、この結びの言葉もイエス様の祝福の言葉であるに違いないのです。このイエス様のこの私の言葉を聞いて行うものというのは、どういう人のことでしょうか。学校では先生の言いつけをよく聞く生徒は優等生として褒められます。指導や教えをいち早く身につけて自分のものとしてしまう人は、誰の目から見ても羨ましいものです。しかしイエス様は、自分の教えを実践できる人とそうでない人、 優等生と劣等生をここで生み出そうとしたわけではありません。これらのこの私の言葉を聞いて行う者、そうおっしゃいました。この私の言葉というのはこの三条の説教全体を指し示しています。そもそもこの三条の説教というのは何なのかと申しますと、私たちの生き死に、生き方に関わる言葉、教えと言ってよいのです。生き死に関わる教えですから、私たちが自分の判断で勝手に無視をしたり通り過ぎてよいというような教えではありません。本来神様の言葉というのはすべてそのような私たちにとってとても大事な言葉なのです。モーセがその死に臨んでイスラエルの人々に残した神様の言葉、申命記の終わりの部分で神様は人々にこのように言いました。お聞きください。私は今日天と地をあなた方に対する証人として呼び出し、命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。そうすればあなたもあなたの子孫も生きる。神様の言葉の前に立つということは、命と死、祝福と呪いという生き死にの選択肢の前に立つということであります。神様の言葉を聞いて行うのか、あるいは聞いても行わないのかというのは、私たちの命に関わり、そして私たちのまた子孫にも関わることだと神様は告げておられます。このイエス様が語られたこの三条の説教も、命と死、祝福と呪いというその選択肢の前に私たちを立たせるという厳しい一面があります。しかしここで大切なことは、この教えは私たちを命と祝福へと招くために、ご自身の命を捧げてくださったイエス様ご自身の言葉だということです。それぞれ自分の人生との向き合い方は人それぞれ様々であると思います。どう生きていったらよいのかわからないと真剣に悩む方もおられるでしょう。あるいはあまりそのようなことを気に留めずに生きていく方もおられると思います。しかしどのように生きていこうとも、一つの現実が私たちの前にあることを、今日のこの三条の説教の終わりでイエス様は私たちに告げているのです。どのような生き方をしたとしても、自分の生き方について真剣に悩もうと、そうでなくても、人は皆終わりの日に神様の前に立つことになるということです。そこで人は命と死、祝福と呪い、それを選ぶようにと神様から迫られる存在です。そのような私たち人間のことを、雨が降り川があふれ水や風に吹き流されそうになる家にイエス様は例えました。イエス様はここで大事なことは、目に見える建物よりも目に見えない土台の部分を問題にされたということです。今日読んでいただいた聖句の直前にはこのような厳しい言葉が出てまいります。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない、天におられる私の父の御心を行う者が入るのである。私は神様の御心をたくさん実行しました、私はこんなすごいことをしました、そう言ってくる人々に向かってイエス様は、あなたのことを知らない、私から離れされと、そこまで言うのであります。これは一体どういうことでしょうか。そしてこの神様の御心を行うというのは どのようなことでしょうか。そしてこのあなたのことを知らないとまで言われるイエス様から知っていただくというのはどのようなことでしょうか。イエス様に知っていただいた一人の女性の話がマルコによる福音書には出てまいります。12年間も出血に悩まされて多くの医者から全財産を騙し取られた一人の女性の話です。彼女は群衆の中に紛れ込んで後ろからイエス様の衣にそっと触れました。するとたちまち出血が止まり病気が治りました。その時イエス様は自分の内から力が出ていったことに気づき、私の衣に触れたのは誰かとその女性を群衆の中で探し求めました。しかしこの女性は主の前に出る勇気がありませんでした。自分という存在の小ささ、自分がなしてきた罪の数々のことを知っていたからです。しかしなお主の祝福と癒しとを求めて手を伸ばしイエス様の衣に触れたのでした。女性は震えながらイエス様の前に進み出ました。イエス様はおっしゃいました。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。我も我もと群衆が押し迫ってイエス様に触れてもその力は出ていきませんでした。この女性はそのような群衆とは正反対でした。後ろからそっとイエス様の衣に触れただけでした。しかしこの女性はもう失うものは何もなくなってイエス様の衣に触れることにその全存在をかけたのであります。その時この女性だけがイエス様に知っていただきました。そしてあなたの信仰があなたを救った、そうおっしゃってこの女性を祝福されました。この女性は父なる神様の御心を行ったものとして祝福されたのであります。このイエス様がおっしゃる家の上、岩の上に建てられた家と砂の上に建てられた家というのは外見上は変わりがない家だと思います。その下の土台が岩なのか砂なのかもはやわからないからです。どちらの家も同じようにイエス様の言葉を聞き主よ主よと呼んでいる人であり、見た目の違いはわかりません。そしてイエス様はこの自分の言葉を聞いて行う者のことを賢い者とも呼びました。御言葉を聞いて行う人は賢く、そうでない者は愚かだ。このような表現にも違和感を覚えて少しドキッとされたりつまずきを覚える方もおられるかもしれませんけれども、この賢さ愚かさ、ここでイエス様がおっしゃりたいのは成績や行いの良し悪しを言っているのではないのです。12年間出血で苦しみ全財産を失った女性はいわゆる心を改める改心ではなくて、体ごと神様の方に向き直る改心、心が回る改心を体験しました。そして後ろから前に回りイエス様の前に震えながら進み出ました。この改心とはイエス様に知っていただいて、その愛と許しによってこの自分のことを自分でもう一度知り直すということです。ここでいう賢さというのは神様の慈しみによって自分のことをもう一度知り直す、そのような賢さと言ってもよいと思います。イエス様によって自分のことをよりよく知るとき、人は見た目の自分よりも 自分が今どのような土台の上に立っているのかということにより注意関心が向くようになっていきます。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。私のこれらの言葉を聞いて行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に似ている。この二つのことだけをイエス様はおっしゃいました。だから私に付き従えとか、ああしなさい、こうしなさい、そのようなことは一切おっしゃらなかったのです。最後に、イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威ある者のようにお教えになったからである。この言葉で三条の説教は締めくくられます。なぜここでこのような群衆の反応がわざわざ記されているかといいますと、この群衆の反応こそが三条の説教の本質を言い表しているからです。はじめ小高い山の上に登って教えを述べ出したイエス様の周囲には彼の弟子たちがいました。しかしいつの間にかその周りには多くの群衆が集まってきていました。その群衆がイエス様の言葉に驚いたのは、律法学者のようにではなく権威ある者として語られたからだと聖書は語ります。しかしよく考えてみれば、律法学者というのは聖書を誰よりも学び研究し権威を持っている者のはずです。しかし彼らの権威とは、彼らが自分の力で極めた人間が与えた権威、自分の力で作り出した権威でした。イエス様はどうだったでしょうか。各地を旅しておられ、おそらくそのいでたちは貧しく、また聖書を語るための教育や訓練を受けたわけでもありませんでした。派手なパフォーマンスや人々をうならせるような弁舌で群衆を驚かせたというわけではないでしょう。そのようなイエス様の権威というのは父なる神様によって与えられた権威だったのです。神様の御心を完全に表すお方としての権威をイエス様はお持ちになっていました。ですから群衆が驚いたというのは、イエス様が語った言葉が人々の心に権威を持って響いた、これは一体どういうことだろう、驚きを持って響いたということです。その権威とは、人々の罪を許すためにその命を捧げてくださって十字架にかかって死ぬお方の権威そのものでありました。人は神様の前で終わりの日、命と祝福を選ぶのか、死と呪いを選ぶのかと迫られます。しかしイエス様の教えに惹かれて集まってきたこれらの群衆は、たとえ神様の言葉を聞いて固い岩の上に家を建てて命と祝福とをいただきたい、そう願っていても、一体どうしたらよいのか分からずに途方に暮れていた人たちだったと思います。そのような人々に向かってイエス様は、ただ上から冷たく三条の説教教えを投げ与えたのではありませんでした。神様からの命と祝福をいただくために、私たちに代わって死と呪いを引き受けてくださった方のお言葉、それがイエス様の三条の説教です。そのイエス様の言葉を聞いた群衆にとって、その言葉は驚きを持って受け止められ、自分を生かす希望がここにあるのではないか、誠の命がここにあるのではないか、人の言葉を超えた誠の言葉があるのではないかと、そこに驚きを持って感じ取ったのであります。 実際の家は一旦建ってしまいますと、もはや土台を入れ替えることはできません。しかし信仰の世界は違うのです。信仰の世界では決して遅すぎるということはないのです。激しい風や大水によって家が壊れるとき、立っているはずの土台が実は砂のように脆いものであったことに気づくときがあります。しかしその壊れ方がひどければひどいほど、私たちとイエス様との誠の出会いがそこから始まります。12年間病に苦しみ続け、全財産を失った女性が、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、そうイエス様から祝福されたように、死と呪いはこの私が引き受ける、だから立ち返ってもう一度岩の上にあなたの家を建てなさい、そうイエス様の祝福の言葉を持って、この三条の説教は終わるのであります。あなたは命を選びなさい、この神様の祝福の言葉がイエス様によって私たちにとって生きて働く言葉となり、皆様の心に響き、人生の土台となりますように祈り願いたいと思います。お祈りをお捧げいたしましょう。父なる神様、今日も身元へと集められて私たちの命の糧である御言葉をくださり感謝いたします。目に見える家にではなく、目には見えない土台に注意を払う信仰の賢さを私たちに与えてください。そして私たちの土台にいつもイエス様の命が注がれていることを感謝と謙遜の思いを持って受け止めることができますように、私たちの信仰を養い育ててください。これから始まる1週間の歩みの中で試練に押し流されそうになることもあるかもしれません。そのような時にこそ、あなたが私たちの命の主であることを固く覚え、揺らぐことがないようにお支えください。たとえ揺らぎつまずいて壊れたとしても、この礼拝へと再び帰ってくることができますように、そして互いに支え合い祈り合う私たちの群れでありますようにお導きください。この願いと祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
一度ご起立ください。賛美500番。 ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げします。お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も皆を御堂に集めてくださり、共にあなたに礼拝をお捧げすることができました。心より感謝をいたします。今日から始まる1週間もあなたと共に歩むことができますように。弱い時どうぞあなたの御力を添えてください。本日さまざまな事情でここに集えなかった方たちの上にも、私たちと変わらない豊かな恵みと愛をお与えください。ただいま感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。週報に従い報告をいたします。本日はうどんはお休みです。本日の集会ですが、礼拝後に礼拝堂で青年会の5分間集会がございます。青年の皆様は礼拝堂でにお残りください。また青年会の親睦会が牧師館にて行われます。本日は伝道委員会が3階の会議室で行われます。伝道委員の方はご出席お願いします。今週の集会ですが、7月3日の水曜日に聖書研究祈祷会が久保田先生によって行われます。10時半からの司会は中島渚さん、19時半からは祈祷会となっております。報告に入ります。7月27日の土曜日に宇治のリトリートセンターでデイキャンプが行われます。申し込み締め切りが本日中ですので、本日中にお申し込みをお願いいたします。ミニ運動会の写真が1階ホールに掲示されております。写真のお申し込みは西村晴美さんか中山雅子さんまでお願いします。7月21日は礼拝後に大掃除がございます。食券の販売を次週より行いますので、皆様のご参加をお願いします。学生割引券もあるようですので、青年の方々のご協力もお願いします。また本日はやめる友献金の日です。ご協力をお願いします。週報記載はございませんが、7月28日当初の予定では生産式でしたが、8月4日に移動します。8月4日第1日曜日は普段通り第1日曜日の生産式を行いますので、お覚えください。以上で報告を終わります。一同ご起立ください。正英の541番
の祈りを祈ります。願わくは主があなた方を祝福しあなた方を守られますように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らしあなた方に恵みを与えられますように。願わくは主が御顔をあなた方に向けあなた方に平安を賜りますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともに今も後も豊かにありますように。アーメン。着席ください。本日は、太田実さん、春香さんのご長女松永由紀奈さんが3人の娘さんをお連れになって久しぶりに帰省されています。皆さん後ろにおられます。お帰りなさい。五十嵐貴弘先生、悦子さんご夫妻が本日は、夏休みで、こちらの、礼拝に出席されております。どうぞお立ちください。ようこそお越しくださいました。他に報告とかはございませんでしょうか。これで、礼拝を終わります。